一个罗盘的样，一打刚啊啊，我们手啊苦了，只让啊让看，看没嘛无事的个。
イランクラブでおはようございます。11月11日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第139回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FMYY と同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FMYY で配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日のニブタイの様子ですが、とても良い天気です。今朝はですね、強い霜が降りていました。雪虫も飛び交い、冬の訪れも近い今日この頃です。アイヌ語で11月はクエカイチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは独自取材記事。昨日午後6時より二豚に生活館において木端幸子さんのアイヌ文化賞受賞祝賀会が執り行われました。木端幸子さんは二豚にアイヌ語教室の講師を務められ、アイヌ口承文芸の伝承に尽力された功績を認められての受賞となりました。会の中ではご自身お得意のゆからも披露され、お祝いに駆けつけた110人の参加者を魅了しました。このゆからは後ほどゆからのコーナーでお届けしますのでお楽しみに。木端さん、おめでとうございました。本日2つ目のニュースは10月19日北海道新聞ウエピリカのコーナーより、岡田道明さんの文化伝承歩み続ける努力必要をお送りします。1997年にアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統に関する知識の普及及び啓発に関する法律、アイヌ文化振興法が制定されました。同法は明治の到来とともに始まった和人の流入により崩壊しかけたアイヌ文化を見直し復興させることを目的としています。アイヌ文化は和人文化によって否定され続けました。その結果、アイヌ民族は自己の誇りや自信を失うことになりました。アイヌ文化振興法は、国としてその文化を見直すことで、アイヌ民族の名誉や誇りを回復しようとするものです。文化は歩み続けなければ崩壊してしまいます。江戸時代から比べると、大きく様変わりした和人文化が、今でも日本文化として生き続けているのも、時代とともに歩み、時代に合わせて変化し続けているからです。アイヌ文化振興法はできましたが、その目的を成し遂げるのは容易ではありません。例えば、アイヌ語を復興しようとしても、アイヌ文化が歩みを止めていた時間に起きた出来事や、作られたものの名前がありません。明治以降、日本語は経済や飛行機など新しい言葉を作り出しました。しかし、アイヌ語にはそれらの単語がありません。アイヌ語には多くの単語の元になっている祖語があります。ある伝承者の方はその祖語を使い、飛行機をテレケシンタと表現しました。飛ぶゆりかごという意味です。このようにアイヌ語を復興させるには、明治からの変化によって生まれた事象を表現するための単語を新たに作らなければなりません。言葉以外の文化でもそれを伝える伝承者が足りません。また、伝承を受ける側の若者も足りません。私も岐阜から 民具の製作を習いましたが、私がそれを覚えたとしても伝承されたことにはならないのです。文化伝承が継続的に行われるためには、歩みを止められていた時間を取り戻す努力をしなければなりませんし、それをする人も必要です。アイヌ文化伝承を確たるものとするためには、これからが正念場です。本日3つ目のニュースは、10月23日付北海道新聞夕刊より、アイヌ民族生活史砂沢倉さん名著一代の話、29年ぶり復活。アイヌ文化の伝承者で北海道文化財保護功労者の砂沢倉さんの著作で、アイヌ民族の生活史を書き残した一代記、クスクップオルシペ私の一代の話が29年ぶりに苫小牧市内に住む孫たちの手で再出版された。砂沢さんは旭川市近文の出身、アイヌ語を母語として育ち、言語学者や民族学者の研究にも協力。93歳で亡くなるまで、湯から、神謡など伝統文化の継承に取り組んだ。一代記は明治以降、近文で暮らしたアイヌ民族の生活を書いたもの。1983年1月から9月、北海道新聞社が夕刊で連載した後、同年10月に出版。現在は絶版となっている。クスクプオルシペは日本語の副題、私の一代の話という意味。漁で得た動物の皮を売って水田を開拓したり、伝統漁具で釣った魚を加工する様子など、当時のアイヌ民族の生活ぶりが詳しく記録されている。道内外の研究者から再出版を望む声が多く、苫小牧で晩年を過ごした時に同居していた孫のヨエコさん、ひ孫のカヨさん親子が自費で再出版した。砂沢さん家族と親交がある地元出版社の一公社の協力を得て、アイヌ語の表記などを統一するために全面的に見直すとともに、砂沢さんが書いた挿絵約230点も収めた。本の装丁は宴席にあたる彫刻家砂沢ビッキさんの作品をもとにデザインした。ヨエコさんは、再出版への思いを何年も温めてきただけに形になって嬉しいと話している。同書は一行社で販売しており、市内の一部書店で予約を受け付けている。1500冊を発刊。B5 版変形368ページ2100円。問い合わせは一行社、電話番号0144-75-6790へ。本日4つ目のニュースは、10月30日付北海道新聞より、ビラトリダム継続、町は歓迎。住民団体反発の声も。本体工事が凍結されている町内のビラトリダムの建設について、高橋治美知事が29日、建設継続に依存はないとする意見を開発局に伝えたが、地元自治体が前向きに受け止める姿勢を見せる中で、建設に反対する地域の団体からは反発する声が上がった。川上満町長は、災害に強いまちづくりへ一歩前進したと知事の意見を歓迎する考えを表明した。地元関係者は、猿川流域は大雨の際に大規模な水害になることも多く、長年洪水に苦しめられてきたと、ダム建設の必要性を重ねて強調。同町長は、住民の生活を守るためにダムは不可欠だ、一日も早い完成が町民の総意と語った。一方、知事は意見書の中で環境保全にも配慮するよう要請している。関係者によると、2003年の豪雨など水害時にはダムから放出された泥水が河口に流れ込み、周辺の漁業に影響を与えてきたという。日高漁協は、水産業への影響の調査は引き続き行ってほしいと対策を求めている。こうした中で、建設に反対する流域の地元住民で作るビラトリダム建設問題協議会の松井和夫代表は、知事にも反対の意を伝えてきたが、一連の協議は結局はパフォーマンスだったのかという思いと声を落とした。開発局は、知事の意見表明を受け、日程調整がつき次第有識者委員会を開き、その上で正式な方針を国交省へ報告する予定だ。 本日5つ目のニュースは11月1日付北海道新聞夕刊より、混血説 DNA で裏付け、アイヌ民族遺伝的に沖縄に近い。日本列島の先住民である縄文人と朝鮮半島から渡ってきた弥生人とが混血を繰り返して現在の日本人になったとする混血説を裏付ける遺伝子解析の結果を総合研究大学大学院大などチームがまとめ、日本人類遺伝学会が編集する1日付の国際専門誌電子版に発表した。これまでも同様の研究結果はあったが、今回は1人当たり最大約90万箇所の DNA 変異を解析し、結果の信頼性は非常に高いとしている。チームはこれまで公開されている本土出身者、中国人、欧米人など約460人分の DNA データに、アイヌ民族と沖縄出身者の計71人分を新たに加えて解析した。その結果、アイヌ民族と遺伝的に最も近いのは沖縄出身者で、次が本土出身者と判明した。本土出身者は韓国人とも近かった。この結果は、日本人全般が縄文人の遺伝子を受け継いでいる一方、本土出身者は弥生人との混血の度合いが大きく、混血しながら北海道や沖縄方面に広がっていったと解釈できるという。日本人の起源は、縄文人がそのまま各地の環境に適応した変形説。縄文人を弥生人が追い出して定着した人種置換説も知られているが、創建大の斉藤成也教授遺伝学は、研究結果は混血説のシナリオに一致したと説明している。チームは今後、縄文遺跡で見つかる人骨の DNA を分析するなどし、日本人のルーツの解明を進める。本日最後のニュースは11月3日付北海道新聞より、紅葉の二豚二湖散策、ビラトリ町自然観察会に親子50人。紅葉の中を散策する自然観察会がビラトリ町内の二豚二湖周辺で行われ、町内外の親子約50人が参加した。町や日高北部森林管理所などで作る二豚二ダム流域地産地水連絡協議会が主催し、10月27日に行われた。富良野市を拠点に活動する自然写真家石黒誠さんが講師を務めた。石黒さんが動植物の生態を解説しながら湖周辺を1時間ほど散策した。その後、町が実施するアイヌ民族の伝統的生活空間イオル再生事業で活用するイオルの森に移動。参加者は協力しながらオヒョウの苗木約400本を植えた。以上が本日のニュースでしたが、シローさん、コメントお願いします。
はい、今日のですね、トップニュースで出ていました木端幸子さんのアイヌ文化賞受賞の祝賀会が昨日行われてまして、まあ、私も出席させていただきました。多数の方が出席されてまして、木端幸子さんの受賞をですね、祝っておりました。木端幸子さん、誠におめでとうございます。
おめでとうございます。ありがとうございました。担当は千石優子でした。